いやー、乱世乱世、どうもミスター武将でございます。
どうも安倍の晋です、よろしくお願いします。はい、
武士ラジオと言いまして、
はいはい、
歴史好き YouTuber のミスター武士党が、
はい、
歴史初心者の安倍の晋にいろいろ教えていくというね、
はい、
ラジオになってますけども、はい、いや今回はですね、うん、ちょっと時事ネタ、
時事ネタ、
時事ネタ、
あら
ちょっとね、
うん、今までなんかね大河ドラマの話とかしてましたけど、そうそう、うん、今回時事ネタ、
そう、まあ大河がね一回あのお休みというか今最終回終わってねしばらく休みなんで、はいはい、
うん、
まあ、ちょっとなんか今後はねこういう時事ネタとかに絡めながら歴史の話もしたいと思ってまして、
一つねいいんじゃないですか、第3回だからね、はい、自由ですから、
はい、いいネタがありましたよ。
お、
はい、
いいネタ、はいはい、
うん、あの、うん、議員さんですね、ちょっと政治ネタになっちゃうんだけど、
はいはいはい、
ただまあ政治に関してはそこまで僕も詳しくないので、
うん、
あのそこを別に語るわけじゃなく、
はいはい、
まあ、このトピックをきっかけにちょっと歴史の話をするっていう感じになります。
はい、なるほどね、はいはいはいはい、
ね、
うん、
これはですね、岸信夫さんですね、
うん、
自民党の人か、この人は安倍さんの一族の、ね、うん、人ですもんね、この岸信夫さんが、
うん、
あの次の選挙出ないと、はいはい、もうちょっと体調が悪いらしくて、はいはい、年なんで、
はいはい、
そろそろちょっともうあの病気もねあるから、
うん、
次の選挙出ませんというふうなことを言って、
はいはい、
まあ、それはいいじゃないですか、
はいはいはい、
でもその時に、あとは息子に任せるみたいなことを言っちゃって、
ほうほう、
で別にその選挙制だからさ、
うん、
あの後継ぐとかないじゃん、
うん、そうだね、
戦国武将みたいな、
うん、
そういうことないのに、
うん、
あの後は任せるとか言っちゃったから、
うん、
まあ、これは失言ということでちょっと炎上して軽く、
あ、うん、なるほど、そう、
あんたは戦国武将かみたいなね、
うん、あ、そういうツッコミが入ったわけ、
そうそう、あ、その選挙区はあんたの領地じゃないんだからみたいな息子に任せるってどういうことみたいな、
確かにね、
そうそうそうそう、
何勝手にお前のもんにしてんだよ的なね、
そうそうそうそう、っていうのでちょっと炎上しちゃったよみたいな話があって、
はいはいはいはい、
で今でもでも、まあ、現実的にそういう発言が出ちゃうぐらい、
うん、はい、
まあ、政治の世界とか議員の世界って、まあ、2世3世いるわけじゃん、
うん、そうね、
まあ、世襲制になってる事実上みたいな、
はいはいはい、
で、まあ、これでいや世襲制は良くないんじゃないかっていう人たちもいて、
うん、
まあ、ちょっとこうこのね社会問題にこう、まあ、問題提起するみたいな、
うん、
ことがあってさ、これが面白いなと思って、
うん、
まあ、世襲制といえばね、うん、戦国時代ということで、戦国時代とかね、まあ、日本の歴史ありましたけど、
はい、
でこ の, あの岸信夫さん の, その後を任せたいって言った人が、うん、はい、信千代さんって言ってね
あ、そうなんだ、
かっこいいよね、
なんかかっこいいね、
マジで武将みたいなさ、感じになってさ、
うん、
でまあ、多分そのね、あの、うん、信の字を一時、ま、あの継いでいくみたいな、岸家は信の字を継いでいくみたいなのがあるみたいで、
はい
はい、なんか戦国っぽいなと思ってさ、
うんうんうん、
でそれで今回はですね、
はいはい、
あのやっぱ世襲制ですごい華麗なる、まあ、政治家一族で、
うん、
摂関家っていうのがあるんですよ、
摂関家、
中世から、
はいはい、
藤原氏ですね、
はいはいはいはい、
摂政関白、うん、
はいはい、
まあ、ちょっとこれについてお話ししたいなと思って、
おお、いいですね、
だから歴史の授業だと思って、まあ、軽くね、
はいはいはいはい、
簡単なものですけどね、
はいはいはい、
あくまで僕の知ってる範囲の話ですけど、
はいはい、
教えたいと思います、
はい、あ、ぜひお願いします、
は
い、
まあ、このね摂政関白っていうのは本当戦国時代まで結構出てくるから、
はいはい、
秀吉だって関白になったって知ってるでしょ、
知ってます、はい、
うん、だから結構ね重要なキーワードではあるんで、
うん、
その摂政関白が何なのかっていうのを押さえておくと多分ね、うん、歴史も面白く見えてくると思う、ぜひ知っていただきたいんです
よ、はいはいはいはい、はい
はい、まあ、パッとその摂政関白って聞いて、
うん、
何する人かってイメージできます、
何する人かはイメージできないな、
うん、あ、そうだね、聞いたことあるけど、
うん、
まあ、偉い人なんだろうなみたいな、
そうそうそうそうそうそう、
摂政関白っていうのは、うん、そもそも、天皇の、まあ、右腕的なポジションなんですよ、
あ、そうなんだ、
そうで、まあ、摂政も関白も、
うん、
まあ、ほぼ同じなんだけど、
うん、
まあ、何で呼び方違うかっていうと、
うん、
子供の頃の天皇を補佐する、
はいはいはいはい、
それが摂政、
子供の頃、そう、それが摂政ね、
天皇が子供で政治ができない、
うんうんうん、
だから早くにお父さんの天皇が死んじゃって、
うんうん、
子供のうちに後継いで天皇になったという場合に政治できないからそれをサポートするよっていうのが摂政、
はいはいはい、
でその天皇が成長したりとか、まあ、大人の天皇に対してアドバイスしたりとか、
うんうん、
そういうことをするのが関白なんですよ、
あ、なるほど、じゃあ役割は似てるけどこの年代によって変わる、
ちょっと変わる
っていうイメージなんで、
そう、でもやることはほぼ同じなんで、
はいはいはい、
一緒だと思ってもらって大丈夫です、
なるほどなるほど、
はい、でそれが摂政関白、略して摂関って言ったりするんですが、
はいはい、
まあ、これをこの摂政関白っていうのが生まれた経緯も、
うん、
結構面白くて、そう、
あ、そうなんだ、
昔は、うん、それこそ古代は、
うん、
あの、まあ、朝廷というかね、その天皇が全部支配してたわけよ、うん、王だからさ、
はいはいはい、
そう、全てを支配してたんだけど、
うん、
まあ、やがてその、この摂政関白の方が政治の実権を握るようになってきちゃうんだよね、
はいはいはいはい、
なんでそんなことになっちゃったのかっていうと、
うん、
これがもともとその天皇の、
うん、
世襲制問題があって、
はいはいはいはい、
最初は天皇ってまあ、今だったら普通に子供が継いでいくイメージじゃん、
うん、そうだね、
そう、
うん、
でも弟が継ぐみたいなこと結構あったの、普通に、
あ、なるほど、兄弟が、
兄弟で弟が継ぐっていうのが普通にあって、
はいはい
はい、なんでそういうことが普通にあったかっていうと、
うんうん、
まあ、その例えば40歳とかで天皇が亡くなった時に、
はい、
子供がじゃあ、15歳で、
はいはい、
弟が35歳だったら、
はい、
天皇を任せたいのどっちってなったらやっぱ35の方だよね。
確かにね、
うん、いきなり15歳の人に国のトップやれっていうのはちょっと厳しいと思うから、うん、じゃあ弟に任せておこうみたいな話になることがよくあった、
はいはいはい、
でもそうなると、うん、そのお父さん早く死んで15歳だった王子は、
うん、
自分の叔父が、次の天皇になって、うん、でそのままどんどん成長していきます、うん、で自分が大人になった時に、
うん、
この、おじさんがそろそろ死にそうだと、うん、
はいはい、
次の後継ぎどうするのってなると、
うん、
自分と今度はそのおじさんの子供、
確かにいとこ、自分からしたらいとこ、
いとこの王子もいるって状態あって、
うん、
ちょっと待ってくださいよって、うん、僕の父親天皇だったんだから次僕じゃないんですかって、いやでもそのおじさんからしたらいや俺の子供に継がせたいってなるっていう問題が起きて、
うん、
普通に戦争起きたりしてるんですよ。
起きるんだ。 そこおじさんさ、
うん、
まあまあ一時的なもんなんで、
う
ん、
そうそうそう、
王子どうぞとはならなかったんだ。
ならないんですよこれが。
あららららら
やっぱ自分の子供に継がせたいんだよね
天皇。やっぱそうなんだね。
そう、なんか前、うん、俺らまだ子供いないからさ、
うん、
その気持ちがあんま分かんないけど、
うん、
あ子供できたらねやっぱ自分の財産継がせたいってやっぱ思うのかね、うん、なんかいろいろ理由があったとしても。
確かにね、うん、いやだとしてもルール上そうなんだからってこうね、
うん、
外から見たら思っちゃうけど、
そうそうそうそう、
現実そういうことがあったわけ
だ。そうで、はいはいはい、それだともう いくら命があっても足りねえよと、次俺が天皇やりたいみたいな人がうわってできちゃって、
は
い、揉めるから、
うん、
じゃあ、うん、もう長男が継いでいくってことにしようぜと、
はい、
そしたらもう争い起きないでしょ
と、うんうんうん、
だからもうそれで決まりねと、もう弟とか次男三男は諦めてくださいと。
なるほど、何歳でも長男だと。
そう、はい、もう何歳でも長男がやっていきますよって言って、うん、こうなって、
うん、
で最初はそれでね4代ぐらいは順調にいってたんですよ、
はいはいはい、
でもところがその4代目ぐらい、
うん、
4代目5代目ぐらいの時に早く天皇が死んじゃって、
うん、
次の長男がまだ9歳とかあったのよ。
9歳、
そう、
小学校3年生ぐらい、
小学3年生ぐらいの子が天皇ですと、
うん、
でそれで日本の政治でやれって言われても、
うん、
まあ、何も当然できないです。
そりゃそうだね、うん、
そこで、
うん、
じゃあまた弟とかになると戦争始まっちゃうからさ、う
ん、はいはい、
何のために長男に継がせることにしたのってなるから、
うん、
じゃあ外部の人間でこの子供の天皇をサポートしようっていう話になってきて、う
ん、はいはいはい、
で生まれたのが摂関なんですけど。
なるほど。
そう、
はいはい、
でこの摂関っていうのもどういう人から選ばれたかっていうと、
うん、
その子供の天皇がいますと、
はいはいはい、
でこの子供の天皇が一番心を寄せてる相手は誰かっていうと、
うん、
お母さんなんだよね、
う
ん、
あ、まあそうだよね、小さい時は普通はお母さんだよね、ま、
だ9歳でお父さん死んじゃってる、
うん、
でお母さんに、まあ、べったりというかお母さんを頼りにしてると、
は
い、そのお母さんの、お父さん、
お母さんのお父さん、
そう、つまり自分から見たらおじいちゃん、
ね、
おじいちゃんが、
うん、
サポートしてあげようという話になってくるんですよ。ここからその外祖父っていう考え方ができてきて、
うん、
まあ、いつの時代もその天皇の、お母さんのお父さんになると力を持てるっていうのが、まあ、いつの時代もできてきちゃうのよ。
はあ、なるほどなるほど、
そう、うん、っていうまあことができてくるんだけど、
うん、
まあ、それでその最初、その子供天皇の母方のおじいちゃんが、
うん、
サポートしますよ、摂政しますよっていうところでこの摂関家っていうのが生まれましたと、
はいはいはい、
いうことがあって、
うん、
で、まあそれでもう天皇はずっと長男やっていけばいいってことになったんだけど、
うん、
万が一子供になっても摂政がいるからって、
はいはいはい、
いうことになったんだけど、
うん、
今度はその摂政っていうのが、摂政関白っていうのが、
うん、
もう天皇ナンバー2だから、
うん、
すごい権力持ってきちゃうのよ。
持つよね、
うんうん、もうでしかもなんかその天皇とマンツーマンでお話できるのは、
うん、
もう関白だけっていうルールとかもできてくるのよ。
あ、そうなんだ。
そう、
もう話せないんだ。
そう、まあ、うん、会議とかでみんなで集まって、
うん、
お話しすることはできるんだけど、
うん、
その身分が高いね、
うん、
家計とかは集まってできるんだけど、
うん、
1対1で、
うん、
こんな風に話すっていうのは、
うん、
もうその関白しかできないっていう特権になっちゃう。
うわ、それはなんかちょっと権力が集中してる感じがあるね。
そう、権力が、そう、集中する、うん、でしかも、うん、その最終的に天皇が大人になって、
うん、
自分でその決裁をするってなったとしても、
うん、
その天皇に、
うん、
この事案が持ち込まれる前に一回その関白のフィルターが通るんだよね、
はいはいはい、
関白を通して、じゃあ関白がよし、じゃあこれ天皇に決めてもらおうって言ったものだけが天皇は決めるってことになるから、
うん、
まあ、事実上関白がもう気に食わないやつは全部飛ばせるってわけよ、
うんうんうんうん、
だから自分の気に入らないやつがなんか新しい法案とか持ってきても、
うん、
いやこれ書き方間違ってるよとか、
うん、
いやここなんか足りないよとか、いちゃもんをつけて天皇前通さないみたいなこともできるから、
う
ん、どんどんどんどん関白が力が強くなっていったよっていう、まあ、
はいはい、
歴史があるんですよね。
はいはいはいはい、
でそんでこその、うん、まあ力持つからみんな俺も関白になりたいって言って、
うん、
結局その摂関家の中でもめっちゃ権力争いが起きて、
あ、
骨肉の争いが、まあ、まずあるんですけど、
はいはいはいはい、
そうでそんな骨肉の争いをしてるせいで、
うん、
あの最終的にはまあその徐々に摂関家といえども、
うん、
もうそのもう身内で争いすぎちゃって、
うんうん、
力が弱くなってくるのよ、ずっと揉めてっから、
うんうん、
でやがてそのもう天皇がもうしゃあないっつって、
うん、
あの天皇を引退した上皇っていうのが、
うん、
まあ、院政っていうのを作って、
うん、
あのそれまではそのね摂政関白とかが若い天皇をサポートするようだったけど、
うん、
天皇がもう元気なうちに天皇を辞めちゃって、
うん、
で若い息子に天皇をさせて、
うん、
で自分は外からいろいろアドバイスしてあげるみたいな体制が生まれてくるみたいなことがあるんだけど、
うんうん、
でそういうことがあった上で、
うん、
歴史上、ちょっと特殊な、権力を持つ人間が現れるんですよ、
はいはいはい、
それが平清盛です。
はいはいはいはい、もう名前はもうすごい有名ですよ、
うん、そう平清盛ってのはもともと武士なんだよね。
はいはい、そうだよね。
そうだから武士だから、うん、武士っていうのはどういう存在かっていうと、うん、まあ要は荒事をやるというか、うん、
はいはいはい、
なんかねそのまあ、 盗賊とかから土地を守るために、うん、まあ、刀とかを持って武装してみたいな、うん、まあ、そういう人では武士なわけだけど、
うん、
清盛はそこでどんどん力をつけてって、
はいはい、
最終的に太政大臣っていうね、
うん、
ポジションにつくんですよ、
うん、
それは貴族の中でももうナンバーワンなの。
ほうほうほうほう、
そう、
うん、
で昔はその摂政とか関白やる人も太政大臣じゃないとできないみたいなルールがあったりとかするぐらい、うん、まあ、頂点なんだよね、
うんうん、
でもまあやがてその摂政関白っていうのはそのスペシャルなその天皇のね、うんうん、おじいちゃんだからっていうのスペシャルな位置にいて、またこう例外的な感じになってくるんだけど、
はいはい、
まあ、普通の人がなれる最高のポジションは太政大臣だと、
うんうん、
でここで、その平清盛は自分の娘を、
うん、
その自分の娘と天皇を結婚させて、
うん、
で新しい天皇が生まれて、
はいはい、
要はそれまで摂関家がやってた天皇の、お母さんのお父さん、
はいはいはい、
おじいちゃんになるっていう外祖父になるっていうことに成功するんですよ、
はいはい、ああそうなんだ。
そう、だからこの時点でも清盛は摂政関白じゃないんだけど、
うん、
同じ外祖父になって、
うん、
もう好き放題できちゃうというか、摂政関白を上回るような存在になるっていうこと
なん
で、めちゃめちゃすごいことなんですよ、まず、
うん、
そうっていうことがあったんだけど、
うん、
だったら、
うん、
別に太政大臣じゃなくて、
うん、
清盛が関白になればよくないって思いません？
うん、うん、思う。そうだね、
そうそう、
普通に考えたらその通り、
そう、うん、なのに清盛は関白になってないんですよ。
え、なんで
太政大臣のままだって、まあ、太政大臣すらも辞めちゃうんだけど、
うん、
これがねミソなんですよね。
あ、ミソなんだ。 そこになんか話があるんだ。
そうなんです、そうなんです。まあ、長々とここまで説明してきたけど、
うん、いやでもすごい分かりやすかったよ。摂政関白の、ね、存在とか必要になった経緯とかは
分かりましたよ。で弱っていて清盛が出てきましたというところまで来ましたと、
はいはい、
で清盛関白なればいいじゃんなのにならなかった。それにはちゃんと理由があって、実は清盛は関白とか摂政の仕事がよく分かんなかったんです。
よく分かんなかった。
そう、もともと武士だから
、うん、あ、そっかそっか、
武士として成り上がってきた人間で、
うん、
で摂政関白っていうのはずっと世襲制だったわけ、
うん、
だからまあ、一子相伝的な、
うん、
そう、藤原氏の一族の中ではその儀式のやり方とか、
はいはいはい、
そういうのは全部伝えられてるの、ちゃんと、
うんうんうん、
仕事はちゃんと伝えられてるんだけど、
うん、
清盛はその知らないわけ、
うんうん、
だからもし清盛が関白になろうと思ったら、うん、一から全部勉強しなきゃいけないの。
なるほど。
そうで、それはもうめんどくさいから、
うん、
清盛はもう関白はええわと、
はいはい、
そお前らやっといてくれと、
うん、
そこから俺口出すでみたいな。
なるほど。
そう、だから難しいその関白摂政の仕事っていうのは、
うん、
そのまま一族にやらせといて、
うん、
でもコントロールはできる、命令は出せるっていう立ち位置に清盛は居続けたの。
はいはいはいはい、はい、
そうで同じような人もいて、その後清盛が死んだ後も、
うん、
源道親さんっていうね、この人はあんま有名じゃないんだけど、
うん、
まあ、実はその同じように上り詰めた人がいて、
うん、
でこの人も、摂政と関白と同じような外祖父に、ね、
うん、
その天皇のお母さんのお父さんになったんだけど、
うん、
自分は関白にはつかず、
うん、
もう操り人形の関白を置いといて、
うん、
とりあえず難しいことは全部お前がやってくれみたいな、
はいはいはい、
で任せてしまったっていうことがあったのね、
うんうんうん、
そうで、これは俺面白いなと思うのは、
うん、
なんかその摂政関白っていうのは、
うん、
まあ、もちろんその自分の子供に後を継がせていきたいっていう、
うん、
権勢欲というかね、
はいはいはい、
欲望の塊みたいなイメージもあるんだけど、
うん、
でもそれを奪うことができる、天皇ナンバー2の座関白を奪うことができるような人が現れても、
うん、
あえて取りに行かずに任せとくっていう、
うん、
そのよく分かんねえから自分が勉強するぐらいだったらもうお前らに任せるよっていう、
うん、
まあ、そういう現象が起きてたのがすごい面白いと思って、
はいはいはいはい、
でこれが、
うん、
僕は今の政治家 その世襲制にもつながってる部分がちょっとあるなと思って、
うん、
まあ、だから世襲制がいいとか悪いとかそういう話はないんだけど、
うん、
ただ俺らさ、
うん、
ぶっちゃけ政治家って何するのかよく分かんなくない？
まあ正直分かんない。
大体は分かるけど、
うん、
細かいどういうことをしていったらいいかとか誰も教えてくれないじゃん、
うん、
分かんないから、まあ立候補もしないし、
うん、
まあ、立候補する人は多分勉強するんだろうけど、
うん、
まあ、だからまあ選挙に行って投票するわけだけど、
うん、
じゃあ投票するときに、
うん、
じゃあわけ分かんないスーパークレイジックみたいなね、
うん、
あの人の名前出すのも悪いけどあれはあれ多分いいんだろうけど、
うん、
まあ、まあとりあえず、まあ、仮にスーパークレイジックみたいなちょっとよく分からん人と、
うん、
代々議員をやってる一族の、
うん、
お坊ちゃんですみたいな人が出てきた時に、
うん、
どっちに任せたいかって言ったら、
確かにな、
まあもしかしたらね、うん、クレイジー君みたいな人が世の中変えてくれるかもっていう希望を持って投票する人ももちろんいると思うし、それもいいと思うんだよ、
うん、
それはいいと思うんだけど、
うん、
でもまあ保守的な人というか普通の人からしたら、
うん、
まあ議員さんの息子さんに任せときゃ、
うん、
安牌でしょっていう、
そういうノリは確かにね、
そう
ないとは言えないかもしれない。
で俺はあるとはね思うんだよね、うん、そういう多少はね、うん、そっちの方がいいんじゃないかなみたいな、
うん、
それがそのだから周りが結局世襲制の方がいいじゃんって思ってる部分はちょっとあると思うんだよ、
うん、はいはいはい、確かに、うん、よく考えてない 時ほどそういう風に思っちゃいがちかもしれない、
ね、うん、そうそうそう、うん、まあそれがいい悪いか、まあ
ね、別として別として
事実としてね、してね、うん、そうだから清盛とかもそうだったわけじゃん、うん、別に自分がなろうと思ってなれたのに、うん、まあ面倒くさいというか、うん、まあ、それはもう任しとくかみたいなね、うん、まあその家のずっとね伝わってるものがあるわけだから、まあ、うん、まあ安心じゃん、
うん
うん、だからそのまあ議員の世襲制がね、まあ、いい悪いとかいろいろあるとは思うけど、
うん、
まあでもまずはその周りにいる人がさ、
うん、
あのそれを勉強しないと、
はいはいはい、
結局変わんないんだろうなと思ってね、
うんう
ん、だからこう似てる部分あるなと思ってさ、
確かに
そうそう、
確かにそれはそうだね、うん、だからずっとなんか日本でも我々ちょっと前にあの政権交代した時とかも、
うん、
はいはいはい、結局なんかすぐ戻るとしたら自民党みたいな感じになっちゃったりとかするっていうのは確かに近いところはあるのかもしれない、
ね、そうだ、結局その、ね、権力を全て手に入れた清盛でさえ、
うん、
あの保守的な部分があったというか、
うん、
でそういう風になっちゃうぐらいだから、やっぱ政治って難しいと思うのよ、
うん
うん、だからまあかといってね、うん、あのじゃあもうお任せしますがいいとは思わないから、
うん、
まあ、もちろん国民さえも勉強していく、
うん、
清盛はやんなかったけど、
うん、
俺らは政治をちゃんと勉強していって、
うん、
あ、この人に任せたらいいんだなっていうのをちゃんとやっていかなきゃいけないんだなということを、
うん、
改めて思ったんですよ。
いや確かにこれはそうだね、うん、やっぱこう最近ね、こう YouTube とかも流行ったりして、うんうんうん、こう政治のことを勉強しなきゃいけないんだよ、うんうん、国民が頭良くならないといけないんだよ、ね、っていうことが結構声高に言われ始めてきて、うんうん、まさにそれをね、表現する最たる例かもしれない、
ね、そうそう、だから、うん、まあ、もちろんね、その世襲制なんて良くないっつってね、
うん、
あのまあ、その地盤看板とかがあるから、うん、世襲したら楽だろうからお前らやってんだろうみたいな批判する人もいるし、
うん、
けど、
うん、
でもまあ選んでるのは国民だから、
うん、
そう、俺らが、まあ、まずね勉強するところから始めないと、うん、世襲制を否定するっていうことすらできないだろうなと思ってね、
うんうんうん、
これはちょっとね皆さんにもね、あの知っていただきたいんですよ、やっぱり。
なるほど、うん、確かに歴史から見るとさらに面白いかもね。
そうっていうね、
しかもその、うん、当時世襲制でやってて、うん、そういう問題が起きたから摂政関白っていう存在を作ってやろうぜってなったんでしょ。でも結局やり方変えたらまた違う問題が出てきて、でなんかやり方変えたらまた違う問題が出てきてってなって今まで来てるわけでしょ。今のこの選挙制度もじゃあ100点なんですかって言われたら、
うん、
まあ考えなきゃいけないとこあるよねっていう話にもつながったりするし、まあ、
そうそう、
う
ん、なんか最近あれじゃん、あの成田さんってさ、
うん、
メガネのね、変なメガネの人、
はい、
あのイエイ大学だっけ、
はい、イエイ大学、
イエイ大学ね、イエイ大学、
イエイ大学はサンシャイン池崎さん、
ああそうね、
分かんないけど、
まあ、確かイエイって言ってるからね、
うん
うん、でもあの成田さんもさ、今の選挙のシステムがね正しいと限らないみたいなこと、
う
ん、
ね、あそうね、
バズってるじゃん、
そうだね、
だからなんかようやくなんかその、うん、まあだから今回こうやって世襲制どうなんみたいな問題提起がされたこと自体がもしかしたら結構進歩なのかもしれないよね。
確かにそうだね、うん、我々が小さい時なんてそういう話あったのかな、
いや、どうなんだろう
ね、あんまり届いてなかった気はするけれども、
う
ん、
そうだからまあね、うん、そうなんかいい機会なのかなと思って、
うん、
ちょっとね、あの普段あんまり政治の話とかやっぱね、
はいはいはい、
あのみんな熱くなっちゃうから、
うん、
しないんだけど、
うん、
まあ武士ラジオラジオだから、
うん、
まあ、こういう話もしてもいいかなと思って、
確かに面白いね、しかもだって歴史見てもさ、うん、面白いのって政治のところだった
りするじゃん、そうそう、実はね、
うん、
そ
う
そ
う、
それまでは俺もね普通に合戦で誰が一番強いみたいなさ、
うん、
そうね、最強の武将は誰だみたいな話が結構好きだったけど、
はいはい、
やっぱりその結局その前も言ったけど、
うん、
要は社会づくりというかさ、
うん、
この世の中を作っていくって話だよね、幕府とかっていうのは、
うん、
どうしたらみんなが納得できるルールが作れるんだろうっていうので争ってるわけだからさ、だからそっからねやっぱ勉強していくっていうのはね、うん、結構大事かもしれないなと思って、
確かに、いや素晴らしい話じゃないですか、
うん、
でちなみに、もうミスター武士道は何区から出るかっていうのは決まったんですか、うん、
いや立候補しねえわ、やめてくださいよ
あそういう話じゃない、
そういう話じゃないです
しないよね、
そうしないしない、そういう伏線とかじゃなくて、
なるほど、
いやいや、だから俺もだからもし立候補するんだとしたら、うん、や勉強しなきゃいけないから、まず
すごい量勉強しなきゃいけない、
ね、いやそうだから、だからさ、うん、もうさ任せちゃいたいなと思う気持ちすげえわかんない俺、
はいはいはい、
だから今から世の中変えたいっていう熱い気持ちがあったとして、
うん、
まず勉強することめっちゃあるから
山ほどあるよね、
うん、だったら任せちゃおうかなって正直なっちゃうからね、
うんうん、そうだね、
そうそ
うだ、
このねなんかね、うん、システムをね、うん、そもそも変えなきゃいけないのかもしれないし、
はいはいはい、
まあいろんなねこう、まあ、これをきっかけに、この話をきっかけに、
うん、
あ面白いじゃんと思ってね、
はいはい、
なんか歴史と、
うん、
あの今の政治も似てる部分あるんだって思ってもらって、はい
はい、うん、
なんかどっちもね、こう勉強するきっかけになってくれたらなと思って、まあ作りましたけど、
いやそうだね、面白いですね、
う
ん、
そうそう、
だから昔と比べると歴史好きの、うん、まあ、初心者も含めて見ると、うん、そうやって昔と自分の好きな時代と比べたりして、
うん、
今の政治を見るとか、
うん、
っていう見方もかなり面白いかもしれない
ね、そうそうそう、 だそう考えると、うん、俺秀吉って実はめっちゃすごいんだなと思って。
お
お。だってあの人関白になってるわけじゃん。
なってるね。
で文字も読めなかったとか言われてるからね、
うん、
まあ、だからまあ秀吉がすごかったというより秀吉の家来の人たちが多分めっちゃ勉強したんだと思うんだけど、うん、
はいはいはい、
それでとりあえず秀吉を関白にしようっていうことね、なったと思うんだけどさ、うん、やっぱすごいなと思ってね、うん、それはね清盛とかでさえやらなかったことを、うん、私がやるっつってね、
うん、
言ったわけだから、
はいはいはい、
まあやっぱ秀吉って欲深い人だったんだろうね。
ああ、なるほどね。
その、うん、もうさ別にもう映画極めてんだからさ、清盛とかみたいに面倒くさいことしなくてもいいのに、面倒、
うん、
くさいことを、まあ、部下にやらせたんだろうけど、
うん、
あのやってでも俺は関白になりてえんだって言って、
はいはいはい、
そのまあ、突き進んでたわけじゃん、
うん、
よっぽどなんかその承認欲求強かったんだろうなって思う。
あ今現代の言葉使うとね、
う使うと、
うんうん、
関白っていう肩書きが欲しかったんだねっていう。
はいはいはいはい、
うん、
確かにな。
だって別に秀吉も、うん、多分ねあのやろうと思えば征夷大将軍にもなれたと思う
ん
だ
よ、うん、
あのもともとその摂政関白っていうのも、まあ、藤原氏がやるってことになってるから、うん、秀吷はその摂政関白の家柄の近衛咲久っていう人のとこに養子するんだよね、
うんうんうん、
あの親子関係結んで、
うん、
藤原秀吷になった後に、
うん、
関白豊臣秀吷になったのよ、
うんうん、
っていうことがあるから、うん、多分やろうと思えばそのまた別のね誰かの養子とかになって、
うんうん、
源氏を名乗って、
うんうん、
まあ征夷大将軍、まあ、別に源氏じゃなくてもできるかもしれないから、
うん、
まあ、多分将軍になろうと思えばなれたと思うのよ、
うんうん、
でもやっぱりその秀吉は将軍よりもそのね、昔からその天皇ナンバー2だった関白っていう肩書きに憧れてね、うん、
はいはい、
うん、無理したのかなっていうふうに思ってさ、
あ、
うん、そういうとこまた見え方変わってくるんだよね、
うんうんうん、そうだねその話知った上で見るとまた違う角度で見えるかもしれない。
そう、なんか昔はさなんかその秀吉は身分が卑しいから、
うんうん、
あの将軍にはなれなかったから関白になったとかいう説を俺も昔これ聞いたことあって、
うん、
そう思ってたのよ子供の頃とか、
うんうん、
でも全然実はそんなことなくて、
うん、
まあ、関白とかの方が、
うん、
まあそのね、将軍よりも実はなりにくいというか、
はいはい、
家柄で言うと、
うん
うん、難しいことも多いから、
うんうん、
そうそうっていうもんなんだよね、
は
い、という、まあ、今日はちょっとそういう話でした。
すごいね、でも3回目にして
そうちょっとぶち込んでみました。
まあでもそういうね、うん、ことも話していくっていうラジオ面白いですよね、
うんうん、そう多分なんかね、うん、まあもちろん YouTube は、
うん、
多分その大河ドラマ関係の話をしてくれる人のしてくれる方が見たいっていう人が多いと思う
ん
です
、
した方が、
うんうんうん、
大河の話した方が見たいっていう人が多いと思うんだけど、
うん、
なんかポッドキャストとかでやっていくんだったら、
うん、
まあちょっとこう差別化したいというか内容をちょっと深くしてみようかなと思って、
はいはいはいはい、
まあねこんなまあねたかが YouTuber ですけど、
うん、
まあ喋る分にはねターですから、
うん、そうですね、
そうちょっとこういう話とかもしてみたいなと、
はいはいはい、
まあいろいろとまあねあの反響はあるかもしれませんけどね、はいはい、コメントいただきたいなと、
そうですね、だからもうよりね詳しい方とかもいるかもしれないかな、
そう歴史に関してはね、まあ、ある程度こうやって言われるけど、
うん、
まあね政治に関しては分かんないことも多いから、
うん、
逆になんかそれでねコメントで勉強になることもあるんで、
はいはいはい、
ぜひよかったらねコメントしていただきたいんですけど、
そうですね、
まあ、ただあの高圧的なコメントはあのへこむからやめてください。
そうですね、あくまでこうエンタメとして、
そうエンタメとして
一度はこういうふうに思ってるんです
ね、そうそうそう、
うん、ぜひ
優しくお願いいたします。
でもあれですよね、戦国話 の、
うん、
あの視聴者さんとかが主にこのラジオ見てくれてるけど、
うん、
かなりあったかいよね、
まあまああったかいですね、
かなりコメントは温かくいただいてるんで、
うんうん、まあ、武士ラジオを聞いてくれてる人は結構やっぱり、うん、あのまあ、好きな僕らのところね好きな人が多いと思うんで、
はいはいは
い、だいぶいいと思いますけど、
なるほど。
普段の解説動画だと、ね、
はい、
とかだとねいっぱいいろんな人が見るから別にファンだけじゃないからさ、武士ラジオは結構ファン向けというか、
はいはい、
ファンの人がね、
うん、
聞いてくれてる傾向が強いと思うんで、
はいはい、
まあ、比較的優しいと思いますけど、
はいはい、
まあ、今回ちょっと内容がちょっとね、
うん
うん、ちょっと深く突っ込んでみようっていう
回なんで、
はいはいは
い、なるほど、
うん、
もうぜひね、あの引き続き続けたいんで、
はい、続けたいんでお願い、
温かく見守っていただければなと思います。
はい、やっぱちょっと、
うん、
挑戦していかないとね、少し自分の得意なとこばっか話しててもさ、
はいはいはいはい、
まあ、同じことの繰り返しになっちゃうし、
うんうん、
学びがないかなと思ったんで、
はいはいはい、
まあ、これを機に私もね、いろいろと、うん、まあ、見ようかな、YouTube でね、
はい、
うん、YouTube で政治の勉強しようとするとさ、
うん、
思想が偏りそうで怖いん
だ。確かにね、うん、だからいろんな人見たりするの大事かもしれない
ね。まあ、そうね、
うん、で今後取り上げてほしい内容とか、
うん、
こういう話も武士道に喋ってほしいよみたいなのがあれば、
うん、
あのコメント欄ぜひあの確認させていただいてますんで、
うん、はいはい、逆になんかこういうチャンネル勉強になりますよみたいなね教えてもらった
ら、ああ確かにそれはありがたいかも、うん、僕こういうの見てますよとかね、
うんうん、
教えていただけるのは
ぜひねお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、まあ、今日はまあこんな感じですかね。
お、
はい、
ありがとうございます。
はい、なんかありますか他に。
何ですか、
なんか伝えたいこととか。告知とか。
もう芸人やってないんですよ。
あ、そうか、
あの告知月から金働いてます。、はい、ぜひみんなで応援してください。
あ、そうか、なんかでもちょっと今あの気持ちが分かった。なんかお笑いライブとかでさ、うん、MC がさ、
うん、
毎回その終わりぐらいにじゃあなんか告知ある人、
あ、エンディングでやりますね、
うん、あれはなんかこう うまく締められない時に多分若手に振るんだろうね。
そっか、
多分今なんかとりあえずうまく締めれないからとりあえず振ろうと思って告知ありませんかって出てきたから
いやグーってなった結果の告知ありませんか
そうそうそうあれ多分そうなんだろうな。
あ、そういうことだったんだ、う
ん、分かんないけど
ちゃんと気持ちよく終わってください、はい、だってさらばじゃっていうかあるじゃ
ん。あ、そうだ、忘れ
てた。あれ綺麗に閉まるんだから。
そうだね、
告知とかいいんですか。
告知はいいんですね、はい、はい、というわけで皆さん今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
またお会いしましょう。さらばじゃ。